多くの人は世界を支配して動かしているのはアメリカ、ロシア、中国というような大きな国の大統領やまたあるいは、大企業のトップ、そうした、まあ、言ったら大きな力、大きな富を持っている人物が支配し動かしているというように思うかもしれません。しかしイスラエルの人々はそう思ってなかったんですね。どのような存在が支配し動かしているかというその考え、その信仰がその人の人生をまた決めていく、私はそう思っています。モーセの時代はエジプトが大きな権力を握っていました。当時すでにエジプトにはもう大きなピラミッドが立っていて、それを見ただけでエジプトという国はなんと強大でまた力がある国だと、まあ、誇らしげでもあったと思います。またしかもナイル川という大きな川を有してとても裕福でもある。それでもイスラエルの人々はエジプト、そしてエジプトをファラオが自分たちの支配者と見ていない。天地の創造者、主なる神様こそが我らの支配者である、まあ、そのように生きていました。まあ、出エジプトを見ますと、最初の頃はイスラエルとエジプトは友好な関係を持っていましたが、しかし途中でヨセフを知らない新しい王が起こったと記されています。まあ、これは多分クーデターか何かそういうことが起こって王朝が変わってしまったと、違う血筋の王朝になってしまったとすると、前の王様たちと仲が良かったイスラエルっていうのはむしろ敵対関係になってしまう。しかもそのイスラエルっていうのは、まあ、増えていっている。今のうちにとエジプトはイスラエルに強制労働を課すんですね。しかしそれでもイスラエルは神様の祝福を受けて増え広がる。とうとうエジプトの王は助産師に男の子なら殺せと言うんですが、この助産師たちもヘブル、あのエジプトよりも神様を恐れる。それで王の命じた通りにはしない。それでエジプト王はもう男の子はみんなナイル川に投げ込めともっときつい命令を出すという、その中でモーセが生まれるんです。実はこの話はエジプトが、この世の力でイスラエルを支配しよう、でも神様の力はそれ以上でしたという、そういうお話なんです。それを通して私たちもまた神様の力、神様のご計画はどんなことを思っても妨げられたり取り上げられたり失われたりすることはなく、一人一人に必ず実現していくということを、特に出エジプトはモーセを通してそれを教えてくれているんです。とはいうものの、モーセ自身の身の上を考えますと、まあ、今言ったような順序でまず強制労働が課せられ、まあ、それでも支配しきれないっていうので助産師に命じる、それでもということなので、もう強制的にもう我々の手でとなった時にモーセが生まれたわけです。モーセからしてみれば、モーセのお姉さんにまずミリアムがいます。お兄さんにアロンがいます。でその後でモーセが生まれる。このモーセが生まれた時にナイル川へ投げ込め、まあ、本人まだ3ヶ月ですから何の意思もなかったでしょうけど、親から取ったらアロンの時はまだ免れたのにこの子はと、本当に運命の境目のようなものですね。
子がこういうことに、
実際親だったらどれぐらいのやるせなさを思うだろうか。そんな中、それでも両親はこの子を愛してなんとかと3ヶ月は隠すんですが、まあ、3ヶ月が限度、もうこれ以上は無理だ。さすがに投げ込もうということはできないので、ナイロナにそっと置く、できる限りのことをします。まずそのまんまもちろん裸で置くということはしないで、まずカゴを用意します。水が入らないようにと歴性と樹脂を塗って入れます。で、沈まないようにと、そう、しかも川に流すんではなくって、川岸の、まあ、それでもあんまりあからさまに岸のところに置いたらこいつ川に投げられてない、まあ見つかりますし、ということでギリギリの足の茂みの中で、ほんとギリギリのところに置いて、もちろんそれしたからってどうなるのと、3ヶ月の赤ちゃんです。そのままにしておいたら生きていく力なんて到底ないです。カゴを置いて水が入らないようにということができても、もちろん3ヶ月の赤ちゃんに毎日パンを届けたところで食べてくれないわけですから、とかと祈りつつ、そしてそのお姉さんがどうなるかと思って離れたところで立って見てますが、様子を伺うだけ。それでもできる限りのことはした。そうするとですね、なんとエジプトの娘が水浴びしようとそこにやってくる。で、見つけるわけです。お姉さん、どういう思いで見てただろうか。誰かが見つけてくれて、まあ、ただその誰かといっても、誰が見つけたら大丈夫なのか。同じヘブルの人が見つけたところで、やっぱ川に投げ込まれなければならない。ですから、それはダメ。じゃあ、といってもエジプトの人たちは投げ込む側です。見つけたら投げ込め。見て、見守りどうなるかと思いながら、どうなったらどうなるんだろうという中で、よりにもよって投げ込めと命じた王様の娘、万事休すと思った。その時にこの王女が言った言葉になったのは、かわいそうに思って言った。これはヘブル人の言葉です。不思議なことが起こったんです。王子はその子がヘブル人の子供だということを知って、それを見てかわいそうに思った。ああ、私の父はこんなかわいい子を投げ込めなんて言ったのか、なんとかわいそうだとなったんです。でもそれだけで終わってしまう可能性もあった。かわいそうだなと言ったところで、お父さんに相談すると、かわいそうですよと、いかん投げ込め、王女とはいえ微妙な立場にある。で、じゃあ育て、こっそり育てましょうって言っても、育てる術あるのかという時に、このチャンスを逃さなかったのか、姉のミリアムです。大胆にも王女の前に出ていくんです。で、7節には、私が行ってあなた様にヘブル人の中から馬を一人呼んでまいりましょうか、あなた様に代わってその子に父を飲ませるために。まだその王女は独身だったんでしょう。